Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。さあ、はじめにおはがきをいただきました。双葉さん、ありがとうございます。いつもいつも拝聴させていただいております。温かいお声に心が安らかになります。さて、私は、浄土真宗の門徒なんですが、他の宗教も信仰しております。すると主人が嫌がるんです。どうしたらいいですか？両方とも、お仏壇にお祭りをしていますとのことです。はい、もちろん信仰心を持つということは私は大切だと思うんですが、お仏壇のお祭りとは言わないんですね。お祭りっていうとね、崇め立てるというイメージがあるんです。持ち上げるっていうことなんですね。決して仏様は崇め立てるものではなくって、同じ目線で仏様の声をしっかりと聞かせていただく、つまり教えを聞かせていただくということなんです。お祭りをするというと私が面倒を見てやってるというイメージにもなるので、多分釣り合い様が嫌がるのはそれじゃないかなと思います。もちろん合唱する心は必要ですけれども、どうか、仏様の声というのは実際の声ではなくて教えを聞いていってください。そしてね、これもあれもというんではなくって、どうか心を一つにしていただく、お家から受け継いだ教えをどうか唯というのを親鸞聖人もおっしゃったんですが、唯、このこと一つを気持ちを一つにして聞いていってほしいなと思います。貴重なメッセージを本当にありがとうございます。そして長谷川さん、いつも局まで、封書を届けていただきましてありがとうございます。いつもいつもね、一生懸命パソコンで打ってくださっておりますのでね、ゆっくり拝読させていただきます。さあ、続いての方です。さよこさん、いつもおはがきをありがとうございます。私は良い話をいただきながら、先が見えない神経の痛む病気を自分で分かっているのに心の鬼が騒いで二重人格とか思ったりしております。感謝が足りないからでしょうかとのことです。ありがたいっていう気持ちと、自分の中では鬼が潜んでる、これはもうみんなあるんですよ。感謝が足りないから鬼の部分が出るんではなくって、人間はやはり辛いと苦しいと怒りも出てくるんです。その中で何だろうかな、私は一人なのかなと思うんではなくって、そこから、ああ私は自分ができる中で病気と向き合いながら、何か一つ一歩だけでも感動するものに出会っていけたらいいと思います。風が吹くな、今日このご飯が美味しかったな、ああ今日こんな言葉をいただいたな、そういうちっちゃなことに感動できる心が自然と感謝につながっていくのかなと思っております。ありがとうございます。さあ、続いての方です。きみこさん、メールをいただきました。妙計さん、ラジオ深夜便で妙計さんと出会い、この番組にたどり着きました。私は高校の2年間だけ門司区の清見に住んでいました。もしかしたら妙計さんの実家のお寺は近いんでしょうか。父が亡くなり一周忌が近くなりました。実家は熊本です。一周忌を迎えながら、お父さんありがとうと伝えたいですとのことです。そうでしたか。本当に一周忌を迎えるまでお母さんのこともありましたね。その中、いろんな気持ちでこの時を過ごしてこられたんですね。ああ、そうですか。きみこさんが門司区にお住まいだったんですね。私はもうこの清見というところの近くの高校に行ってたんでね、きっとすれ違ったのかなと思っております。これからもどうぞどうぞご縁をいただきますように、ラジオで出会っていけたらいいですね。ありがとうございます。 さあ続いての方です。滋賀のスーヤンさん、ありがとうございます。毎週楽しみに拝聴しています。法はとても勉強になりますとのことです。こちらこそいつもありがとうございます。さあ続いての方です。妙慶さん、おはようございます。コナンです。25年前から体を壊し、障害手帳も持っています。普通の人のような生活はできないし、眠れないと体調を崩してしまいます。ドクターから睡眠導入剤を処方されて飲んでおります。しかし、心が笑顔になるラジオの過去の放送を聞いていると、薬を飲まなくても眠れるようになりました。きっと緊張がほぐれたんではないでしょうかとのことです。そうですか。そう言っていただいて本当に嬉しいです。私もね、複雑な気持ちではあるんですね。妙慶の、心が笑顔になるラジオで眠れるようになったということは、ラジオの放送中は寝ておられるということなんですね。でも、それによってコナンさんの心がほぐれたんであれば、よかったなと思います。今ありがたいことにね、ネットでも聞けますし、ラジコでも聞けるのでね、また起きてる時にも聞いていただきたいですし、コナンさんの体調が整うことがもう一番ですのでね、これからもどうぞどうぞ、福岡から聞いてくださってるんですね、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあ続いての方です。正直おじさんさん、ありがとうございます。いちごが美味しい時期ですねとのことです。そうですよね、いちごは本当に美味しいし、ビタミンも豊富に取れますよね。いちごを食べながら、どんな気持ちでおられるんでしょうか。ありがとうございます。さあ続いての方です。かあみちゃんさん、いつもありがとうございます。アソートショコラを送っていただき、本当に美味しくいただきましたとのことです。そうですか、そうですか。本当にね、井村屋さんが本当に運営するこのアソートショコラはね、本当に美味しいですよね。そう簡単にしょっちゅうは買えないんですが、私も京都伊勢丹さんに行った時に、ある意味自分でご褒美と思った時にはね、買わせていただいております。楽しまれてください。さあ続いての方です。ひろりんさん、ありがとうございます。今日は電波の調子が悪い中、かいくぐって拝聴しました。妙慶さん、先月は自殺のことを真正面から取り上げられて感服しております。自殺の前兆で家族に考えがまとまらないと、漏らす傾向が報告されているようです。危険信号が灯っているんでしょうかねとのことです。本当そうですよね。普段とちょっと違う言葉、なんかしんどそうだなと思った時には、相手を責めるんじゃない、変に元気づけるものでもない、どうした、それだけでもいい、声をかけていきたいですよね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ヤッホーさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも拝聴させていただいております。私は60代です。買い物にはバスに乗っております。バスを利用される方見渡すと、70代80代の高齢者の方が本当に多いですね。でもこういう方たちに支えてもらってるんですね。妙慶さんの優しい語りを聞きながら癒しをいただいておりますとのことです。本当そうですよね。年を取るという表現をする方もいるんですが、私は年は重ねると思ってます。すると先輩方を見ながら、皆さん一生懸命こうして生きて日本を支えてくれたんだな、すると私たちね、この高齢者さんがいなかったら寂しいんです。また若者も高齢者さんに育てられて元気になるという、これデータも出てるそうなんですね。これは社会学の先生から教えてもらったんですが、若者だらけだと人間って育たないんですって。やはり高齢者さんの姿を見ながら、言葉をいただきながら、人間は成長するというデータが出てると聞きました。そういう意味でヤッホーさんも周りを見ながら、このバスで目的地に揺られ揺られ、そういう気持ちでこの番組メールをくださったんだなと思っております。ありがとうございます。 続いての方です。ひでみさん、ありがとうございます。みょうけいさん、お墓参りに来ました。その後味噌カツ定食を食べてお腹いっぱいになりましたとのことです。わー、いいな、美味しかったのかな。あの味噌カツ定食ですか、しばらく食べてないですね。なんか一気にお腹空きました。ありがとうございます。さあ続いての方です、メールをいただきました。サイクルロードさん、ありがとうございます。みょうけいさん、帰宅途中に買い物終わりに車に乗ろうとすると、2人の男性が、よう、この車きれいに乗ってるなと言ってくださいました。35年乗っています。どこも遠くに行った時はありませんでした。母が病弱なので病院の行き帰りだけの運命なのでしょうね。僕もマイカーに感謝しておりますとのことです。あ、そうですか。知らない方がこの車きれいに乗ってるなという声を聞いた。だけどこの車35年乗ってるってことなんですね。大切に乗ってるんですね。だけどそう頻繁に車には乗ってないっていうことなんですね。でも35年間大切に乗っておられるんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。電池さん、ありがとうございます。私は肺がんの手術をしました。再発するのは怖いんですがとのことです。そうでしたか。まず手術がどうだったんですかね。こうしてメールをくださるということは、メールを送る元気はあるんでしょうか。それともまだまだしんどいですかね。お医者さんの声を聞きながら、そして再発も本当に怖いと思いますが、どこか思いっきり空気を吸って、そして体の居心地のいいというあの時間をたっぷりあの取りながら、どうかぼちぼちと焦らずにあの生きてほしいなと思います。あの病気が悪いと、今日の話ではないんですが、病気は悪いということではなくって、そうかそうか、この病気によってこうして一日でも命をいただいてるんだという気持ちを持てば、必ずいい細胞が動いていくと信じております。メールをありがとうございます。さて続いての方です。あやこさん、ありがとうございます。みょうけいさん、質問です。亡くなったらお浄土に帰るってみょうけいさんおっしゃいますが、お浄土に帰らんでいいので、もう一度生まれ変わってほしいんですけどとのことです。もう一度会いたいですよね。なんかお浄土に行ってしまってそのまま戻ってこんとなったら寂しいんですよね。ただあやこさん、知ってほしいんです。私たちは一生一度の命だから、この時間が大切にできるんです。戻ってくるとか、また行って帰ってくるっていう繰り返しだったら、どうしても一日一日が大切になれないのかもしれません。一日どうか大切にしながら生きていってほしいなと思います。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。